はい、皆さん、マルチキャリアコンサルティングの時間です。このマルチキャリアコンサルティングは、これまでのクライアントとコンサルタントの1対1の関係をコンサルタントを複数にすることで、クライアントの悩みに対する解決策や考え方の選択肢を増やそうという新しいスタイルの相談活動です。お聞きの皆さんには事前に概要欄を読んでおいていただくと理解が深まるでしょう。まず進行について説明します。最初にクライアントの悩みの内容を把握する担当の対話コンサルタントから話を始めます。そしてある程度相談内容が引き出せたら、複数のコンサルタントから質問や意見を出し合ってもらいます。今日ご相談いただくクライアントは、卒業後のキャリアの築き方に迷う大学2年生の石田さんです。将来的に会社経営をしたいけれども、今すべきことは何か、何が自分に合っているのかと悩む学生さんに、どんな切り口でコンサルタントの皆さんは切り込むのか。では今日の対話コンサルタント、山形さんから相談を始めていただきましょう。お願いします。
こんにちは。本日対話コンサルタントをやらせていただきます、山形と申します。まず最初に今日ご相談いただく内容につきまして、今一度お伺いしたいんですが、どのようなご相談になりますでしょうか。
はい、今大学2年生なんですけど、もう1年後に就活が迫っていて、今後どんなキャリアの築き方をしていけばいいのかなっていうのが一番大きな悩みです。
今後キャリア形成をどのように進めていきたいかということです。はい、石田さんは何かこういったことをしたいとか、やってみたい、こういうものに興味があるといったものは何かお持ちでしょうか。
正直それがそんなになくて、なんかあんまりこうサラリーマン、
はい、
っていうのがになりたくないっていう、どちらかといえばここやりたいことよりもやりたくないこと多いっていう感じ。
サラリーマンはやりたくない感じなんですね。それはまた何か理由か何かあればお伺いしたいところなんですが、何かそのサラリーマンに対してのイメージというのはどんなものをお持ちなんでしょうか。
母が銀行員をずっとやっていて、父は会社を経営しているんですけれども、その母は誰よりも早く起きて、誰よりも遅く寝てっていう生活をしていて、その姿を見て私はなりたくないっていうのが一番だったのかな。あとやっぱその組織に属するっていうのは、その自分の好きなようにあまりやれないっていうイメージがあって、私はそれはあんまりこう嫌かなっていうところがあります。
組織の中であまり自由に動けない、要は会社の中の一部として何かこう自分自身やりたくないこともやらなきゃいけないというようなところですかね。
そうですね。
そういったことはしたくない中で、そうしますと、お父様が経営をなされているというところで、石田さんの目からお父様はどのように映られてたんでしょうか。
どのように
結構自由に、お母様とは別に自由な感じに映られてた、
ね、そうですね。で、はい。
自由というのは、結構自由という言葉の中にもいろいろな要素が含まれると思うんですね。例えばその自由な時間に動けるとか、好きな時に休めるとか、そんなイメージでしょうか。
結構そうですね。例えば私の保育園の送り迎えとかも、やっぱりその父がやってくれてたんですけど、それもやっぱりこう自分にその自由な時間がある、ある程度こう融通が効くっていうところですね。
融通が効くというところで、将来的に何かお仕事をするのであれば、組織の中ではなくてご自身で何かをやっていきたいという、そんな感じなんですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。そのキャリアを積んでいかれるという中で、特に今やりたいものがないということで先ほどおっしゃられたと思うんですけれども、逆にそのやっていきたいものに限らず、なんか興味があるものとかというのはいかがですか。
今コンサルの長期インターンに行ってるんですね。
はい。
なので、それをこう今仕事は始まった、まだ始まったばかりって感じではあるんですけど、例えばこういう情報整理だったりとか、ワーポイントの資料作成だったりっていうのは、割と得意な方には入るんじゃないかなっていうふうには思っています。
うん、資料作成であるとか、まあ、情報収集みたいなところですか？
はい。
はい。またその、コンサル担当のお仕事を選ばれたというきっかけは何かございますかね？
たまたまその大学のゲストスピーカーにいた方に、声をかけられて
っていうのだった。
それたまたまな感じです。
うん、で実際こうそこに向き合ってみるとちょっと面白いかなみたいな、そんな感じを持たれた感じですか？
はい、はい、
ちょっとその辺をもう少し詳しくお伺いしたいんですけれども、多分いろいろなお仕事というのはその今までも接するというか客観的に見ることはいろいろ見てきたところはあると思うんですね。でその中でたまたまキャリアコンサルタントのお仕事をされている方にお声掛けされて、でその時はもう全然抵抗もなく、じゃあちょっとやってみようみたいな感じで行かれた感じでしょうか？
そうですね、はい、
うん、で実際にやってみるとちょっと面白かったと。
そうです。
はい、でその面白い部分から将来的に、コンサルタントのお仕事というところに関しては何か結びつくものってありますか？
コンサルタントで今いいかなって思ってる理由として、本当にそのやりたいことっていうのがないので、
うん、
でもコンサルからだと割と転職もしやすいっていうところと、あとこれはその今社長さんからこう教えていただいてる状態なんですけど、その社長さんがコンサルタントに一回なっておくと、そのセーフティーネットが高くなるっていうふうにも言われていて、例えばその将来会社何か経営するっていうふうになったとしても、なってそれがダメだったってなっても、コンサルのスキルがあると割と戻りやすいっていうふうにも言われていて、私のコンサルっていうかいろんなお仕事にこう携われるので、そこでこういろんな業界見れるのもいいのかなっていうふうに思って、
まずそのご職業としてそのコンサルタントにつくことによっていろいろな業種の情報が入ってくるというところと、あとはその自分のスキルが高まることによって自分の何でしょう、基幹になる部分ですか、骨となる部分にいつでもその戻ってこられるというところでの安心感みたいなものですかね？
はい。
なるほど、分かりました。そうするとコンサルタントとしてお仕事をしていくというところはある程度ぼんやりと方向性は見えてるようなイメージですか？それとも全く別のことにもチャレンジしてみたいとか、その辺は？
チャレンジしても全然いいとも思ってるんですけど、現状今インターンでやっていることを活かせた方がいいのかなっていう、うんうんうん、でまあ、今続けてはいるので、
うん、
そっちの道にこうどんどんこう行ってるっていう感じではありますね。
なるほど。そこになんかこう引っかかるものとかは今現段階では
ないです。
あ、一歩はとりあえず踏み出したというような、そんな感じなんですかね。
はい。
で、まずそこから進まれていく中で、そのキャリアをどう積まれていくかというところでお悩みになられているというところなんですが、そこから一歩先の部分、なんかどういったところが不安になられてたり、こう戸惑いがあったりとか、何かその辺のお気持ちをお聞かせいただきたいんですけれども、どうなんでしょうか？
今お話ししてて、そのコンサルに抵抗がないっていうのは今気づいた感じではあるんですけど、
うん、
私は病気を持ってるんですけど、
はい、
まあ、そこでまずこう社会にやっててやっていけるのかっていうところの大きな不安。
社会でやっていけるのかどうか。
うん、
今持病をお持ちになられているということなんですけれども、結構そのすいません、差し支えなければお伺いしたいところではあるんですが、何か社会に行く中で結構大きいペナルティというか、何でしょう、時間的な要素とか、そういったもので何か 不都合が発生するようなものなんでしょうか。
ごめんなさい、もう一回いいですか。
あ、ごめんなさい、ちょっと私もうまく捉えられなくて大変恐縮なんですけれども、その持病を抱えられているというところでハンディというのは結構大きなものなんでしょうか。
そうですね、まず、体力的な面ですね。
多分、はい、
はい、結構こう入退院とか繰り返していて、こうすごいちゃんとどっかに電車に乗って通うとかそういうのを多分ちゃんとやってきてないんですね。なので例えばこれから新卒で入って大学生だとやっぱり毎日決まった時間に登校するってことがないので、少なくともこの4年間はいきなり社会に出てできるのかっていうところと、あとやっぱりただでさえ新卒1年目ってやっぱ辛いでしょうけど、そこに自分がこう耐えられるのかっていうのも不安ですし、
なるほど、結構その辺は今ご自身の気持ちと向き合った時にですね、そのご病気についてどのような思いがあるのかお伺いしてもよろしいですか。
どのような思い。
はい、例えばその辛い思いなのか悲しい思いなのか、もうそのご病気としてはもう自分の中で、もう受け止められていて、それに対してどうしていくのかと、多分いろいろな思いはあるかと思うんですが、まあ、石田さんが思われているそのご自身のご病気についての思いというのを少しお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょう。
は、ちゃんと受け止めてる、まあ多分半分くらいなんだと思うんですよね。っていうのも、病気は本当に何もない時って本当に普通の人と変わらないぐらい元気なんですけど、そう、こう発作が起きる病気なんですけど、その症状が出た時っていうのはものすごく本当にこう起き上がれないぐらい辛い病気なんですね。なのでその元気な時とそうじゃない時の差が激しいんですね。なので元気な時っていうのは本当にいろいろこう打ち込めたり仕事も頑張れたりとかするんですけど、その時に将来こう思い描くビジョンと、その元気じゃない時にこう思い描くビジョンって全く違ってしまっていて、毎回毎回その元気じゃない波が来た時にすごくこう打ちのめされるというか、毎回毎回これが一生続くんだなっていうふ
う
に思うとやっぱ苦しくなるので、そういう意味では、まあ、受け止めきれてない部分もあるのかなと思います。
別の視点から考えたときに、まあ、そういった発作が発生したときは、そこはそこで休養が取れて、で、頑張れるときに頑張れる、そういった環境でのお仕事であると、ある程度、石田さんの中では安心感というものは得られる感じなんですかね。
そうですね。はい、
でそういったところもあり、じゃあ自分は何を選んでいったらいいんだろうというところがお悩みということでしょうかね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。で、ある程度やりたいこと、まあ、先ほどコンサルタントのお仕事も含めて、業種というところである程度見えてこられたという段階なんですが、そこから先にその働き方というところでのご不安が大きくて、とはいえ、時間がどんどん経っていってしまうというところでの焦りみたいなのも感じておられるということなんですかね。
はい、
はい、このままのインターンを進められた場合には1年後ぐらいに就職活動されるイメージでしょうか。
そうですね、早ければそれぐらいですね。
早ければそれぐらいで、はい。で、その流れに関してはあまり焦りというか、まあ、残りの時間というところではどんなイメージですかね。1年というのは まだ1年ある、それともちょっとこうもうあと1年しかないので焦っているというとどんなイメージでしょう。
もうあと1年しかない、
もうあと1年、なるほど。逆にこれが1年という区切りがなくてですね、あとまあ2年3年お時間があった場合には、もっとその自分でいろいろな職業を探しながらゆっくりと選んでいけるという、そんなイメージもお持ちでいらっしゃいますか。
正直、
はい、
それはないんじゃないかなっていうふうに 思っています。結局、毎回毎回こう、死に切りが来ないと、本当に焦らないっていうふうにタイプなので、なんか実際に動いてからの方が、なんか自分ごととしてこう、ちゃんとこう捉えてやっていけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そういう中では、残り1年とは言いながら、ようやくこう火がついて、お尻に火がついて、動き始めたというところですかね。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、少し、ちょっと話が2点3点しながら、ご病気のこともお話しいただいてたので、少しまとめてみたいと思うんですけれども、実際にこれからのキャリアを積み重ねていく中で、ご自身、持病をお持ちになられて、この先の就職であったりとか、まあ、実際に仕事をしていく中でですね、その自分の発作との向き合い方、であるとか、じゃあその自分のご病気を持っている中でどういう選択をしていったらいいのかというところ、あとはその時間的なところであと1年で就職をしていかなければいけない、まあ、お尻に火がついているという状況で焦りもあり不安もありというところでのご相談ということはすごく理解できたところだと思います。で、その中で、石田さんがですね、やりたいことも最初はちょっと何をしたらいいかわからないという中で、コンサルタントのお仕事に一つ向き合うことができた。今、そんな状況だとは思うんですけれども、そのコンサルタントのお仕事をする中では、特に組織の中に入っていくということはあまり抵抗はないですか？それともそのコンサルタントというお仕事に向き合うときでも、なんかこう、自分で事務所を立ち上げてからというようなイメージの方が強いんでしょうか。その辺はいかがですか。
まずは、組織に入るべきだと思ってます。それは、人脈形成のために、
うんうん、
でもあくまで独立っていうのがありき
にはなります
。はい、
はい、人脈形成、まあ、その関係のネットワークをご自身で築いた後に独立にしていこうという思いが強い感じですかね。はい、独立されるというところでは、大体時期的にはどれぐらいのイメージをお持ちになられてるんでしょうか。
まあ、5年くらいといいなっていうふうに思ってます。
5年くらいを目処にいろいろとネットワークを広げていきたいなと。で、そのネットワークを広げていく中で、その起業というところも意識をされるというところではあるんですけれども、石田さんの中で起業するというイメージっていうのはどんなイメージをお持ちですか？
どんな？
ちょっと分かりにくいご質問で申し訳ないです。例えば何か会社を起こすということであれば、そういったサービスも提供する形が必要だと思うんですね。で、サービスの中にも、まあ、今回一つとして、コンサルティングというお仕事があるかと思うんですけれども、どんなコンサルティング、コンサルタントをしていきたいのかとか、で、逆にその組織として作り上げられていく、企業として、立ち上がろうとしていく中で、どんな会社にしていきたいとか、そんな思いというのがあればお聞かせいただきたいんですが、いかがですか？
正直そこまでこう具体的には全然こう思い浮かべられないですけど、
うん
うん、皆さんすぐには全然思い浮かばない。
あ、大丈夫ですよ。まだぼやーっとしてる中でイメージがはっきりしていないところではあるとは思うんですけれども、うん、例えば後々には大きい会社にしていきたいのか、実はそんなに大きくなくてもこじんまりとした会社を作られていきたいとか、何かその辺の思いがあれば。
そうですね、最初は小さいところから、まあ、割と、まあですね、最終的には大きくなったらいいなっていうふうに思います。
大企業まで成長させられたらいいなという思いをお持ちでいらっしゃるんですね。大企業、事前にいただいた情報の中でも、その大企業というかハイキャリアを築いていきたい中で、まあ、中小企業でそのゆっくりと体調のことを考えてというお話をいただいてたんですけれども、その中小企業に対するイメージというのはどんなイメージをお持ちなんでしょうか。
中小企業は、そうですね、その、入った時に新人教育っていうのが、しっかりしていたところに入りたいっていうのがあるんですね。で、そうすると、中小だと割とその当たり外れが大きいんじゃないかっていう不安があります。
大企業だとそういった教育研修がしっかり福利厚生としてなされているんではないかと。
はい。
なるほど。わかりました。そうすると特に、企業の、大企業、中小企業というところよりは、むしろその入社した後の、社員に対するケア、サポートみたいなところが充実していることがお分かりであれば、特に中小企業に対しての就職とかも さほど抵抗はない感じなんでしょうかね。
あ、そうですね。はい。
なるほど。とすると、まず最初の5年間、その卒業してからの5年間に関しては、大企業、中小企業問わず、まずサポートがしっかりしている企業に対して、コンサルタントのお仕事ができれば、まあまあいいスタートは切れるのではないかと、そんなイメージになりそうですかね。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。で、あとは、その、ご自身のご病気とどう折り合いをつけていくかというところにはなると思うんですけれども、すいません、ちょっと立ち入ったことのお話になるんですけれども、発作が出たときというのは、結構もう何日間か続かれたりするもんなんでしょうか。
あ、症状が出たときですね。
はい。
は、まちまちです。
まちまち。長い。
時間とかで終わるときもありますし、2、3日、あるいは1週間っていうときもあります。でも、合う薬が見つかってからは、大体何時間っていう、数時間ぐらいですね。
その辺をご理解いただける企業さんであれば、全くもう、なんでしょう、会社員というポジションでも大丈夫ということなんですかね。
はい。
ありがとうございます。ただ、あれですよね。最初の5年間、一番冒頭に石田さんおっしゃられてたような、朝早く起きて、時間に行って、というところは、最初の5年は我慢できそうですか？
まあ、正直嫌なんですけど、でも、もちろんそれは必要なことだと割り切ってできるとは思います。
はい。目標があれば、ちょっとそこは、途中経過としてこなしていかなきゃいけないものなんだなというふうにご自身ではもうご理解できているというところでしょうか。
はい。
はい。で、そうしますと、ある程度そうですね、今の段階で私が感じているのが、方向性としていろいろ最初いくつかある中で迷われた状況だったとは思うんですけれども、ある程度一つ一つ潰していったときに、お考えの方は今現在どんな感じなんでしょうか。
今一番考えているのはやっぱりそのコンサル業界を受けて5年後独立っていうのがいいかな、
ある程度ちょっとその路線に向かわれた感じでしょうかね。
はい、
はい、その後はじゃああとはどこに進んでいくか、どこというかどの企業を選ばれていくかというようなところになってくると思うんですけれども、何かその辺で、今狙われているというか、こうここに行きたいなとかって具体的な会社さんとかは見えたりしてるんでしょうか。まだその辺も漠然と。
そうですね、漠然と。
では逆にその辺の情報収集をこれから1年進められていくような感じですかね。
はい。
はい。その辺で、お友達とかでも同じ方向性に向かわれて行くようなお友達とかっていらっしゃったりするんでしょうか。
正直同学年ではいないんですけれども、一個上の学年の子が、今、そのちょうど就活が始まってやっているのを見ているので、でそこにその社長さんからのこうアドバイスっていうのが入っているので、そこを見て、多分自分も1年後、同じところまで受けるんだろうなとかいうふうに思ってます。
そうですね。ある程度はあるんですけども、なんか石田さんとしては何社ぐらいチャレンジしてみたいなとか、それともどっか決めたらそこに一本パンと狙い撃ちみたいな感じで行かれるんでしょうか。
あ、それは多分何十社も受けると思います。やるとしたら、
それこそ大企業、中小企業問わずいろいろと受けていて、そのやっぱり会社のムードであるとか雰囲気であるとか、その社員に対してのサポートであるとかというところをいろいろとお調べになられてということですかね。
わかりました、ありがとうございます。そうしますと、ある程度、キャリアの築き方というところでは、まず第一段階みたいなところの方向性はどうでしょう、定まられたような感じはございますか。
もう一回お願いしてもいいですか、電波が。
あ、ごめんなさい。そのキャリアを築き方というところでは、まず直近ですね、1年、2年の作り方みたいなところではある程度石田さんの中で固められそうなものっていうのは見えてきましたでしょうか。
あ、そうですね、一応今仮決めではあるんですけど、そうですね、はい、
仮決めはい、わかりました。
ということで山形さんにここまでですね、随分特に学生さんということで最初石田さん緊張されてたようなんですが、山形さんの包容力のある表情と、まあ今視聴の皆さんにはご覧になれないと思いますが、受け入れの姿勢をですね、ものすごくこう前面に出していただいていたので、後半随分石田さんもですね、話しやすくいろいろねお話しいただけたんだと思いますけれども、ここらでですね、途中一旦コンサルタンツの皆さんの質問やご意見を聞いてみましょうか。じゃあ、ここまでね、引き出していただいた内容についてですね、じゃあ、なおさんからいきましょうか。お願いします。
皆さんと、あとはメインコンサルタンツの山形さんの会話、非常に楽しく聞かせていただきました。石田さん、とっても素敵な夢をお持ちでらして、起業したいっていうお話、やっぱりすごく素敵だなって思いながら聞いてましたし、また今インターンでコンサルタントさんとしてもう実際にパワーポイントの資料をお作りになってるなんてすごいですよね。とってもそのエピソードを聞かせてくださった時、嬉しそうに石田さんが本当にとても素敵な笑顔になられてて、そのコンサルティング会社の社長さんから声をかけてもらって縁があったっておっしゃっていたので、どんな石田さんだけの魅力があるのかしらと、つまり社長さんが釣ったわけですよね、石田さんのことを一本釣り。何が素敵だったのかしらって探しながら見させていただいてたんですけれど、いっぱい見つけたのでちょっと言っちゃいますね。きちんとやっぱり計画して人生を進めていこうとされている、もう設計力みたいな、こんなにまだ2年生でらっしゃるのによく考えてるなというところ、また分析力、あとは初対面の人、特に今山形さんとお話しされてて、年上 の男性の方で初めて会ったのにも物おじされないところ、きっとコンサルタントさんとしてもこれらの良さが生かされるでしょうし、もし他のお仕事に就かれても石田さんの良さ、その笑顔、あとは若いのに社長さんが一本釣りしたくなるようなやっぱり人としての魅力、きっと今後いろんな出会いがあって、きっといろんな人がいろんな声をかけてきて、こっち来ませんか、うちでこれやりませんか、これ売ってくれませんかとか、きっと一見流されてるように見えながらもいろんな人が応援してくれる方なんだろうななんて画面消してたんですが、ニコニコしながら実は見てました。一つ質問をさせてください。石田さんが体力面が心配なんておっしゃってた時が、でも体力面だと自分の努力でちょっともうそこ気力みたいので乗り切れないだろうっていう問題なんだろうなとも思いながら、私もそこは、きちんと耳を傾けていたんですが、これまでの石田さんのことをすごくよく知ってる人、それは発作を見たことがあったり、ご家族だったりとか、ご兄弟だったりとかいるか分かんないんですけど、あとは 発作の時にいつも助けてくれる先生とか、合うお薬を見つけてきてくれて、処方してくれた医療従事者さんとか、いろんなそういう石田さんの体調のことを知ってる人たちは、キャリアについてはどんなアドバイスをしてくれてますか？
まあ、主治医は割ともう何でも好きなように普通の人と変わらずっていうふうには言われてるんですけれども、両親、特に母からは、この大学を4年で卒業して就職するっていうことに、難色を示している感じで、大学院に行って、もうちょっとこう体力づくりをした方がいいのではないかっていうふうに言われています。で、まあ、病気自体は治らないんですけれども、例えばその今、例えばコロナで完全オンラインとかで、こう通うっていうことはしていないので、だからもうちょっと時間をかけて、その通う練習とかをしていった方がいいんじゃないかっていうふうに言われています。
なるほどね。主治医の先生は大丈夫じゃないっていうし、ご両親はもう心配でしょうがなくて、もうちょっと体力作りしたらっていうし、一方で多分石田さんの仲のいいお友達は今1年早く就職活動をしてて、なんとなく自分もこれをしないといけないんだなっていう、なんでしょうね、世の中の無言のプレッシャーみたいなものも多分お感じになってて、石田さんと主治医とご両親が全部別のことを思ってるみたいに今聞こえちゃったんですけど、これそうですかね、やっぱそれともどっか折り合いつけられそうですか？
まさにその通りで、全く違う感じですね。
石田さん的には誰の言うことを優先とか、自分の思いかなとか、どんな風にみんなのアドバイスと自分の気持ちとどんな風に進めていきたい感じですか？
一番はやっぱ自分が納得して、進路を決めるっていうことが重要だと思っています。が、今まで両親に、こう、人生において何かを言われたことがないんですね。何かを強制されたこともないですし、こう、提案されたこともない。その両親から初めて反対が入ったっていうことに、すごく驚いていて、今までの経験上、私本当に頑固なので全部自分のやりたいことばっかりやってきたんですけど、だいたい両親の言ってることっていうのは正しかったので、聞いておいた方がいいのではないかっていうので、今すごく揺れている状況ではあります。
なるほどね。石田さんのことを一番大切にしてくれてて、だいたい言ってることは合ってて、でもそれは一方でまだ石田さんがもっと幼かったり、まだ高校生だったり、今ほどの判断力や今ほどの計画力や今ほどのコミュニケーション力や人間力がまだ成長中だった時に、きっとご両親は導いてくれてて言ってたことが正しかったけど、今はもっと育った石田さんっていうのもいますからね。もしかすると石田さんが今回初めてご両親が思ったことを尊重すべきか、自分が選ぶことをすべきか悩んでるっていう今のそのお話、何かの時に試しにご両親にしてみたら、もしかしたらご両親も心配だから反対っていう姿勢だけではなくて、こうしたら就職もスムーズにいくんじゃないって、まだ誰も石田さんにしたことがない最高のアドバイス、それがご両親の内側にもしかしたらあるかもしれないですよね。喋ってみても、で、なんていうか、それでもやっぱり固くなに就職はしない方がいいと思うよっていうなら、ね、何かそれは理由があるのかもしれないし、でももっとベストなアドバイスをくれる可能性はあるのかななんて今ちょっと思ったりしました。いずれにせよとってもやっぱりコミュニケーション力が高くていらっしゃる、 で、分析力、あとは夢をお話になるときに楽しそうな石田さんなので、きっといろんな出会いが、何の仕事をするというよりは素敵な人たちがいて、少し大腸面理解をしてくれるみたいな人たちときっと出会っていくんだろうなと思いました。ありがとうございます。ご質問も答えてくれてありがとうございました。他のコンサルタントさんにバトンタッチいたします。
さて、他の皆さん、じゃあマスさん行きましょうか。お願いします。
質問をちょっとさせていただきたいんですけども。
はい。
ものすごく私、この言葉が、聞いてて、そう大変だったんだろうなと思ったのが、もう今大学2年生じゃないですか。気がつくともう就活まであと1年しかないじゃないですか。
はい。
で、この大学2年生のこの2年間って、ちょうどそのコロナ禍だったりして、いろんなその今までと違うことがたくさん起こっていらっしゃったんじゃないのかというのを、想像して大変だったのかな、どんな感じだったのかなっていうところを、ちょっとどんな、キャンパスライフですよね、過ごしてらっしゃったのかっていうのをお聞きしたいんですけど。
まず、私、高校1年生の時に通信制の高校に移ってるんですね。で、
あ、そうなんですね。
で、そこから大学1年生の時も通信制の大学に行ってまして、けどやっぱりこのままキャンパスライフを送らないまま卒業したくない、学生生活を終わらせたくないっていうところから、1年生の10月に、受験を決意して、大学受験をしたんですね。で、よし、これで、夢のキャンパスライフを送れるっていうふうに思ったら、コロナが来て、1年間は完全オンライン。そして今年の4月から、まあ、半分だけ授業対面授業っていうふうになっています。なので、割とその、何でしょうね、ずっとステイホームが、ここ数年間継続している感じですね。
ありがとうございます。思い描いていらっしゃった、そしてそのために受験もされたっていうキャンパスライフがあまりにもちょっと違ったっていうところで、しかも、多分あれですよね、オンラインっていうことは、その学期じゃないと、オンラインになるのか、投稿になるのか対面になるのかとかがわからないような状態とかでこの2年来てらっしゃるっていう感じなんでしょうかね。
そうです、
はい、そうですよね。その時どんなお気持ちでした？
悲しかったですし、特に去年1年間っていうのはかなりふてくされたというか、うん、何のために受験したんだろうっていうのをすごい思ってましたね。
そうですよね。ようやく、まあ、オンラインは、今、併用かなですけど、まあ、対面も始まってはいるけれども、という感じですかね、今。
はい。まあ、緊急事態宣言出たらオンラインになりますし、
うん、
こう、本当に半々な感じですね。
そうなんですね。なんか、あれですね、体調のこともお聞かせいただいてましたし、思ってしまう、私だったら思ってしまうんですけど、いろんなこう、不安、な条件をこうなんとかなんとか少しでも選択肢が広がるようにってことで受験も頑張ってこられた中で、さらに不安定になりそうなコロナが入ってるっていうところで、かなりね、お気持ち的にもしんどかったのかなと思ったんですけど。
ごめんなさい、もう一度いいですか？すいません。
はいはい。コロナ禍でさらに不安定な、いろんなどうなるのかなってわからないことっていうのが増えていて、かなりしんどいその2年間を過ごされていたのかもしれないんですけども。で、今、一つ上の、学年の方の就職活動を見ているとおっしゃってたのは、じゃあ、あれですかね、その、受験をされてた時の同級生というか、がいらっしゃるかですか？
いえ、なんて言うんですかね、その、夏、その、インターンに同じく参加してた3年生が2人いるんですけど。
はい、はい。
その3年生はもう今完璧にこう社長さんが就活対策をしている。で、私は就活がないので、その OJT みたいな感じで、こう仕事をやっているっていう感じです。
なるほど。ありがとうございます。じゃああれですね、学校以外のところで思いがけず、なんか学年が違うキャンパスライフみたいなやりとりがあって、少し、あれですかね、 リアルで良かったなっていう感じでしょうかね。
そうですね。
はい、ということで深掘りしていただいた感じがありますが、これを受けてじゃあキャリコンの和田さんお願いします。
こんばんは。はい、いろいろ聞かせていただいても2年生なのにすごいしっかり考えてるなっていうふうに思いました。納得して進路とか決めたいっていうのはもっとすごく大事なことだし大切だと思うんですね。それでその納得するために石田さんが納得するっていうのはどうしたらいいんだろうね。やりたいことはって最初に聞かれた時に特になくてやりたくないことはありますという感じがあったし、得意なことはなんかいろいろね、資料とかそういうのも作ったりっていうのを言ってましたし、だからやりたいこととか好きなことやってて全然なんだろう、楽しくやれることっていうのかなとか、得意なこと、得意ってのはスキルみたいっていうよりは何だろう、苦もなくできることみたいなことだし、でもう一つなんかこのコンサルでも何でもいいんですけど、お仕事で大事にしていることっていうのはどう考えますかね。その辺ちょっとお聞かせいただければと。つまりコンサル、今コンサルね、インターンやってて何が大事なんでしょうか、何を大事にしたいんでしょうかというのをちょっとお聞かせいただければと思うんですが、
まあ、私の中では、
うん、
多分好きなこととかよりも、
はい、うん、
得意なことできることっていうことの方が大事だと思っています。
はい、なるほど。じゃあコンサルで、コンサルって相手がいてね、コンサルするわけだけども、どんなサービスなり価値を提供したいっていうふうに思って今コンサルのインターンやってるんでしょうかね。
どんな価値を提供するかっていうところまでは正直至ってないと思います。
うん、
自分のスキルをこう身につけていくっていう段階でしかないと思います。
うんうん、はい、スキルは多分後からでもいろいろ身につけられると思うんですね。でさっき情報整理したり資料作成したりそういうの得意って言ってたと思うんだけど、それは、自分としては、スイスイとできちゃうことですか？
うん、そうですね。
うん、
ある程度っていうところではあるんですけど、はいはい。
うん。で、それをある程度大事にしながらコンサルでっていうふうに思ってるのかしら。
はい。
はい。そしたら、今の、インターンなり、社長さんなり、みんな、いろいろよくしてくれてるみたいなんで、そういう方向で、少しやってみる中でまた何が大変で何が大変じゃないかって理解していけばいいのかなって思ったんですけど、その時に一つもう一つ質問というか聞きたいのは、その今のその先ほどの方もそうだけど、その主治医は普通にして大丈夫よと、お薬があるわけですから大丈夫よって言ってるのと、お母さんのっていうのがちょっとあったと思うんだけど、石田さんの気持ちとしてはね、お母さんの言ってることもなるほどと思っているでしょうけど、まあお医者さんが、もう普通にしても大丈夫よ、ちゃんと薬飲んでればということを言ってるわけですよね。
はい、
そこは自分としてはどういうふうに思ってるんでしょう。なんかちょっとまあ発作っていうか症状が出た時にね、いろいろ辛い思いされてきてると思うんですけど、今は薬である程度コントロールできていると思うし、医者は大丈夫って言ってる。そういう中でなんかちょっと、病気というかそれに遠慮してるのかなっていう気がしないでもないですけど、そういうふうにちょっと感じちゃったんですけど、医者さんとしては大丈夫だったらどんどん やりたいって思いますか？
はい。
ああ。そしたらもうなんかあんまりそこは気にしないで、むしろ症状が起きるのはどういう時かなっていうのを自分でちゃんとつかめるようになっていけば、思ったようにどんどん動けんじゃないかなっていうふうにちょっと感じたんですね。多分ストレスとか疲労とかそれが一番大敵だと思うんで、ストレスの解消法とか、 疲労しないようにどう休息するかとか、それこそ瞑想とかそういうのもあるのかもしれないし、そんなことも考えながら、あんまり病気を恐れずにやっていくのもいいのかなっていうふうに私はちょっと感じました。で、方向とかそういうのは今かなりしっかりいろいろなことを思ってるし、やる中でまた分かってくること、分かんないこともいろいろあると思うんで、それを蓄積していけばいいかなっていうふうに思いました。
はい、カズサさんありがとうございました。ちょっと最後に MC の私から一つ質問をさせてください。現在インターン中のコンサルタントの会社でですね、コンサルティングを学ばれていたり、あるいはそのお手伝いをされていて、で、それを知っているからこそ、コンサルタントになるのが一番こう近道なんじゃないかっていうお話があったと思うんですが、コンサルタントってこう私たちから見るといろんな何々コンサルタントってあるんですけど、石田さんがやろうとするコンサルタントは具体的にどんなことをしますか？あるいはまだインターンで、自分がどういうところか明確でないとすれば、今見ている先輩方は具体的に何を、朝来て何して、お客さんに何して何して何してますかっていうのを教えていただくと、具体的なイメージが私に分かるかなと思ったんで、ちょっと教えてもらってもいいですか？
今やってるところは、社長さんが戦略コンサルタント出身の方なので、戦略にもなりますし、総合なんですね。っていうのも、社長さんが4、5社経営されてるので、本当にいろんなことをやられていますね。
例えば、石田さんがインターンでやったことってどんなことですか？例えば社長さんがこれパワポにしといてみたいなのをパワポにするとか、そんな感じなんですかね？
あ、そうです。パワポもありますし、Excel での情報収集もあります。
なるほど。その内容ってどんな内容でしたか？
どんな内容？
例えばパワポに何か書いたことって覚えてることとかありますか？
あるんですけど、っていいものなのかが。
なるほど。主婦のもう心構えがすでにできている、もう社会人にすぐなれそうな石田さん。なるほど、ね。いずれにしろその戦略系、経営の中の一部みたいな感じですね。方向的にはね。はい、なるほど、なるほど。わかりました。石田さんの目指されている方向がちょっと少しこう見えてまいりました。ありがとうございました。それではですね、コンサルタントの皆さんにいくつか質問をいただきましたが、ここまでお聞きになって、最初の対話コンサルタントの山形さん、ここから例えばね、続きをするとしたらどんな質問をするでしょうか？ちょっと教えてください。
はい。今までいろいろなコンサルタントの方ともお話をされた中で、私が石田さんに対して思った印象というのは、非常になんか合理的なことを望まれるタイプなのかなというふうに思ったんですね。これから先、ご自身のキャリアを積んでいく将来を想像した中で、やっぱり大きくそれた道よりも確実に着実に目標に向かって進まれたいというような強い意志を持たれた方なのかなと思いました。で、その中で、ちょっとこれはネガティブな質問になってしまうんですけれども、例えばこう進まれていく2年後、3年後経った後にですね、一番後悔するとしたら、なんかどんなことに後悔されるのかなというところをお伺いしたいなと思いました。こうなってたらもうなんかすごく後悔するみたいなものがあるとすると、
現段階では思い浮かばないですっていうのも、2、3年後、例えば合わないっていうもんだったら転職すればいいって思ってますし、それから例えば院に行きたいっていう思いがあるんだったら行けばいいとも思ってますし、ありがたいときことに本当にその両親が恵まれた環境を提供してくれているので、ある意味では選択肢っていうのはすごく広いので、
なるほど。じゃあそこで失敗っていうところよりも、それも一つの通過点として捉えられる能力もあるのかな。 なんかすごく素晴らしいなというか、私自身がなんか勇気づけられそうな感じでございます。ありがとうございます。でもう一つ、これもちょっと迷わせてしまう内容かなと思うんですけれども、情報収集であったりとか資料作成も、これも何度か今までの中に出てきたと思うんですけれども、そういったところがお得意でいらっしゃった場合に、マーケティングとかもそういった要素が多いのかなっていうのをふと思ったんですね。マーケティングとかってどう思われますかね。
すごく興味のある分野です。というのも、私マーケティングのジムに所属しているので、はい、そもそもその資料作成が得意だっていうのも、そのゼミで資料作成をしたところから始まっているので。
なるほど。
マーケティングもすごく興味があります。はい、
あ、興味持ってるものお持ちじゃないですか。
あ、そうですね。
なるほど。そうすると、ちょっと選択肢が増えてしまうかもしれないんですが、逆に言うと、そういったマーケティングの中でも、ご自身の置かれている環境にマッチするようなところが出てくる可能性っていうのも、非常にまた膨らむんじゃないかなというふうに思ったんですね。そうすると、先ほどあと1年しかないっていうのも、さらにちょっといろいろ調べることが増えてしまって大変な状況かとは思うんですけれども、逆に、コンサルティングにも興味あるけれども、そういった情報収集であるとか資料作成っていうワードからピックアップすると、今思いついたのはマーケティングっていうのも一つあるのかなと思ったんですが、その他にもそういったワードから、できるお仕事っていうのはいくつか出てくるんではないかなというのをちょっと私も思ったところなんですね。もともと情報収集っていうのはいつ、その時から興味が分かれた感じですか？
いや、結構も小さい頃から気になったことはすごく調べるタイプでした。
なるほど。で、そこから何か資料を起こしたりとかというのは、なんか物をまとめたりすることがお好きなんでしょうかね。
そうかもしれない。
データ収集であったり、物を取りまとめてみたり、そうすると逆に今度、今、疲れている社長さん、戦略的なところというところもあったかと思うんですけれども、他には、じゃあどんな情報収集、資料作成に関係するお仕事ってどんなことがあると思いますかね？
わからないです。
わからないですね。そうなんですね。例えば、体力面の話されてたところではあるんですけれども、局、番記者みたいなところとか。
メディア関係ですか？
はい。はい、メディア関係。
あ、メディアは嫌です。
あ、なんか嫌な思いとかは、どんなところが嫌なところになるんですか？
メディアは、そのメディアに対していいイメージを持ってないので、そっち側に行きたくないっていうのがありますね。
なるほど。そうですね。あとは、仕事という枠ではなくて、石田さんご自身の人生の中で、これだけはもう大事にしていきたいというものがあるんであれば、ちょっとお伺いしたいんですけれども。
これだけは仕事に限らずですよね。
限らず、その石田さんの人生において、私の中でもこれだけは大事にしていきたいみたいなものがあれば。
でも、やっぱり自分で、なんかこう納得した答えに向かって進む。んでいくことですね。なんかこう誰かから言われたからやるとかそういうのではなく、
なるほど、自分が決定していく。
そうです。なので、その組織だとやっぱこう自分は納得いってないけど、上から言われたからやるとかそういうこととかが多分出てきてしまうんだと思うんですけど、それが嫌なんだろうなっていうふうに思います。
いました。ありがとうございます。そういう中では、そうですね。情報収集という部分も、多分そういうところにも関係されてるのかなと思いました。自分で決定していく中で、やっぱり少ない情報よりもいろいろな情報を集めた中で、自分が納得いける情報が拾えて、で、かつその情報を拾った中でも整理されていないと、ご自身の中でも、なかなか選びにくかったりするようなところから、またこの資料作成みたいなところにも、こう、目が向かれるのかなというような感じが今しました。
い、それではここまでにしましょうか。柔らかなムードでですね、最後きっちりまとめていただきました。山形コンサルタントありがとうございました。
どうもありがとうございます。
そして、石田さんはですね、しっかりした自分の考えを持ちながらも、例えばもしダメだったら転職するとかね、あるいは大学院に行くとかいう柔軟性も持ち合わせているということで、今後が期待できる学生さんじゃないかなと思いました。石田さん、お疲れ様でした。じゃあ最後にですね、石田さん、これはマルチのコンサルティングだということで、感想なんか教えていただけるでしょうか。最後に一言お願いします。
はい、キャリアについてたくさんの方にこう一度にお話をこう聞いていただけるっていうのは、すごくなかなか貴重な経験だと思うので、今回やっぱこう話していくうちに、自分の考え方もこう整理されていった部分もあって、すごくいい機会になったなと思います。ありがとうございました。
今日はですね、大学生の今後のキャリアということで、クライアント石田さんに登場いただきました。そして対話コンサルタントおよびコンサルタントの皆さん、お疲れ様でした。今日のマルチキャリアコンサルティング、ここまでにしたいと思います。ご視聴の皆さん、聞いていただきありがとうございました。